4文字。
パパラパラパラパラ
パー。はい、ちゃんと始まりました。カタカナ4文字を使ってショートストーリーを完成させるコーナーです。まあ、ちゃんとっていうのはですね、ニセ恋フェス以降まあまあいろいろあったわけですよ。ニセ恋フェス受けその1その2あってのかなさんゲスト会ということでね、いろいろありましたけれども、今週でやっとレギュラーに戻ってきたのという感じでございます。今回の4文字はかなさんがゲストに来てくださったのを受けて、マジカルパティシエ小崎ちゃんのストーリー紹介を丸々使ってやってみたいと思います。どうなるんでしょうね。まずはちょっと読んでみますね。マジカル丸一小崎ちゃん、魔法丸にルーリンと丸三を交わし、魔法少女マジカル丸一になった小崎ちゃん。丸四はちょっぴり恥ずかしいけれど、丸五の平和を守るために戦います。ある日丸六から二人の丸七がやってきました。魔法丸八ホンダーさんとマジカル丸九マリカちゃん、そして魔法丸十ツムギャーフィシャフォイフォイそして魔法マルジュツグミャーとマジカルゴリラチトゲちゃんって、ここは変わらないんですねマジカルマルジュ1でいいじゃん、ゴリラじゃなくてもいいじゃん。分野理師に集まった3人の丸7はチームを組んでマルジュ1に立ち向かうというね、普段だったらドクターマイコさんに立ち向かっていくところではございますけども、ちとげうーぶーでもいいんだ、そんなちとげも可愛いからね。ということで、じゃあ皆さんからいただいた4文字を当てはめてやっていきたいと思います。マジカルバケモノ小崎ちゃん小崎ちゃんがなんということだ。魔法をゴリサはルーリンと大丈夫、早速破綻してるけど大丈夫、そんなルーリンさんと口づけを交わし、いやーでもルーリンさんだったらいいかな魔法少女マジカル化け物になった小崎ちゃんお触りはちょっぴり恥ずかしいけれど
ちょっといいんですか、こんなこと言っちゃっていいですか。
愛人の平和を守るために戦いますどういうことなの、今日はなんかちょっとアダルティな内容なのね。ある日ゴミ箱から二人の横綱がやってきましたすごいな、すごいとこからすごいもん出てきたな。魔法をプギャーホンダーソンとマジカルゴイサーはマリカちゃんまた出てきた、これいいんですか、あ、人気のワードなんですね。マジカルゴリスはマリカちゃん、そして魔法を磯部つぐみゃとマジカルゴリラチトゲちゃん、ぼんやり市に集まった3人の横綱はチームを組んで、よいしょ、磯部に立ち向かうあ、ぶつかった、壁にぶつかった、待って待って、磯部となんかゴリスは2人出てこなかった、えか、ニセ恋ラジオ、
どすこい、2週間ぶり桐崎しとげを演じます遠山直です、あでごわす。ニセ恋は週刊少年ジャンプで連載中の小見直し先生の作品です
私ね、今声優6年目なんですけど、大きい人を今までやったことがなくて、こんな感じでいいのかな、他の人がアフレコでやってる時は口にティッシュ詰めたりするんですよ。でもなんか詰めない人もいるんですけど、なんかいつかそういう役がね来たら、私はどういう風にアプローチするんだろうなんて思っていました。さあ、気になるワードがたくさん飛び出した4文字だったんですが、まずはブルーレイ &DVD 5巻の話をしましょう。10月28日に発売、配信日から行くとあと12日、2週間来てますね。今回は橘マリカとそれから つぐみ、この2人の水着ツーショットが目印です。なんかこの組み合わせ珍しいような感じもしますけど、
皆さん見ました？表紙
もうほんと水着な、ほんとに2人が水着だとめっちゃ眼福なんですよ。公式ホームページが出てきた。まだ発売日前だからね。
ほーら皆さんご覧ください、公式ホームページを。
はー、もう本当に多分メインヒロインの中で巨乳ツートップの2人なんじゃないですかね。まあ千棘も結構大きいですけど、この2人のツーショットをね、ぜひね皆さん目印にして買いに行ってくださいね。この、間にはですね、第9話お掃除お見舞うと第10話の応援が入っております。完全生産限定版の特典 CD には通り雨ドロップ、宮本瑠璃ちゃん CV 内山由美さんの歌うあの名バラードが収録されています。さらにさらにオリジナルサウンドトラックセレクション3が収録されています。今度はどんな曲が入ってるんですかね、楽しみだね。さあということで、気になる4文字をおさらいする時間がやってまいりましたよ。マジカルバケモンの小崎ちゃんで、全国の小崎ちゃんファンがえーってなるワードが飛び出しましたけれども、でもねきっとバケモンになっても小崎ちゃんは可愛いのでね、コスチュームとかも変わるんじゃないですかね。あとは魔法ゴリサワルーリンさんと、あともう一人ゴリサワさん出てきたよね。違うか、マジカルゴリサワマリカちゃんでしたっけ、違うか。
記憶力。
もう一回おさらいするね、マジカルバケモノコサキちゃん、これ送ってくれたのは千葉県のリンゴたたき割り人形様。魔法をゴリサワルーリンを送ってくださったのは神奈川県のクワガタに食われた青みどろさん。そしてくじ付けは長野県のムジロさん。おさわりはちょっぴり恥ずかしいけれどは山口県のほっこりしんじくんさん。愛人は大阪府のダイナミズム神髄はずかむの体育委員かっこ男様。ゴミ箱は新潟県の女性の方小粒さん。
二人の横綱
は佐賀県のけいちゃんさん。魔法プギャーフンダーソンプギャーは、鹿児島県のバリスタさん。マジカルゴリサワマリカちゃん、ここだね、は大阪府にお住まいのティーフゼー様。魔法イソベーツグミャーのイソベーは愛媛県の愛媛県の王様。最後に毎回イソベーを送ってくださったのは神奈川県のソウルキャッチ様ということで、そうかちょっと整理できてきたぞ。だからさ、要はこのストーリーってさ、磯部なのつぐみやなの、ねえねえどっちってなったなーと思ったら、最後に磯部に立ち向かっちゃうわけですよ。だからあれだね、つぐみやは磯部一味だったりとかするのかしら、そこからやってきたのかしらね。でも今回さ、魔法ゴリサはルーリン、マジカルゴリサはマリカで、あてくしマジカルゴリラチトゲって、ゴリラめっちゃ引き当てましたね。私どういう運の持ち主なんだろう、やっぱ引き当てちゃうのかな。ゴリラというワードをね、やっぱチトゲを演じる身としては。ということで、もうちょっと心の整理をしたいと思いますけど、皆さんお楽しみいただけたでしょうか。今日も始めていきますよ、ニセコイラジオスタート。お届けしてます、ニセコイラジオ。ひゃー、久々のラップでお届け、ここから感想と普通おたご紹介していきますよ。今日は感想と普通おたを分けてご紹介。ひゃー、その前に遠山さん、ちょっと近況話してよ。わかりました。
長い。ちょっと久々にやろうかなと思ったんですけど、長い。
何の話しようかな。いろいろあるんですけど、どこが引っかかるのかな。最近私が気になってたことを話しますね。皆さんは無人島に一つだけ物を持っていくとしたらどうします？
あ、今日スタジオに男性しかいないの、なんかすごい新鮮
イエーイイエイイエイいつもね、スタッフさん女性の方だからね。なんかあります？
あ、ライターかナイフ。
あ、実用的。あ、ナタ？
ナタ？ナタって久々に聞きましたね
かっこいい。え、何持ってきます？あともうお一肌、一つだけ
ガチ悩み
胃腸薬新しい。刃物系とか、まあ、火起こすのとかは自然の力を借りつつ、なんか木とか石とかでなんとかやり過ごすとしても、なんかこう慣れない飲み物飲んじゃった、食べちゃったみたいな、そんな時には胃腸薬で治すしかないみたいな。それは確かに初めてだけど、言われてみればそうですよね。私はこういう時大体あの母親って言うんですけど私は自爆するタイプなんですよ、一人でいるとだから電車の乗り換えとかも誰かがいると、まあ間違えないというか、多分その人がこっそり導いてくれてるんだと思うんですけど、友達とか大人の人でも。でも一人でいるとなんか考え事しちゃったりすると、割と自爆してどこすごい遠くに行っちゃったりとか、なんか百何十円とか無駄にこう遠回りして行っちゃったりとかするんですね。だからなんか誰かいてほしいと思って大体母親とか答えるんですけど、こういう質問ってすごくその人の個性が出るなって思うんですよ。で、なんかこう自分でそのキャラクターを考えたりとか、普通にお芝居してても役作りで、この子だったら何を持っていくかなとか、あとはもっとそのこれは極限状態って意味だったんですけど、日常レベルに落とした時に、じゃあ好きな人に告白されたらとか、急にナンパされたらどう答えるかなっていうのは、結構普段の役作りの肉付けになる部分も多々あるんですけど、前にあのスタッフさんとお話ししてた時にね、なんかこのキャラクターだったら何ですかねみたいな、だから、無人島だったら水着じゃないって言われて、え、水着みたいな、なんか誰もいないからラッキー泳いじゃおうみたいな、おー、なんか納得って思っちゃって。そうそう、だから皆さんだったら何を持っていくって答えるんだろうなって。あ、間違ってもヘアアイロンとか答えちゃダメですよ、コンセントはないからねでもなんかそういうことを考え始めるとさ、なんか無人島って何もなくって自然だけなのに、なんかこうよく人は何もないところから、母なる海から生まれて、電気とかなんか硬いなんか無機物とか生み出したなって思いますよね。さっき調べたんですけど、ライト兄弟が空を飛んだのは1903年、100年ちょい前なんですよ。すごくないですか？だから無人島に行ってみんなで知恵を働かせたら、100年後には空飛べちゃうみたいな、ちょっとよくわかんないですけど言ってってわかんないけど、でも何もないところからうんと知恵を働かせて電気とか作れるかな自分って思うと、もう無理だなって思いますもんね。すごいですよね人間って。じゃあジャンプの話をそろそろしようかな本当に取り留めのない話でしたが、何にせよビッグトピック、 Yes very very big topic が皆さんありましたね。週刊少年ジャンプ45号で立花まりかの書き下ろし漫画、あすみさんが集英社にジャンプを読みに行く回とかもホームページに上がっていますけれども、そんな書き下ろし漫画、皆さん読みました？すごかったですね。そんなお便りが届いているのです。大阪府にお住まいのゆっきー様、どうもありがとう。富山さん、ほげーほげー。早速ですが、ニセコイフェススペシャル番外編のマリカメインのヒーメー様読みましたよ。アスミさんが出したお題から作られた今回のお話、本当にいつもとは全然違う世界観で驚きました。マリカを求めるヒロインたち という関係は面白かったですし、白馬に乗った騎士のチトゲはとてもかっこよかったです。そして最後のマリカの笑顔、本当に最高でした。本編も佳境に入っていますが、こんな笑顔が見られる展開になったらいいなと思います。本当だね。また今回のお話を遠山さんたちに実際に声を当ててもらったらどんな感じになるんだろう、聞いてみたいなと思いました。そんな機会はあるのかな。それではラジオ頑張ってくださいですって。本当ですね。そんな時があったらいいな。今回は安住さんが考えられたいろいろ箇条書きにされていた要素が、ほとんどこのお話に入っていて、まあ一番大事なのはやっぱりマリカの笑顔ですよね。最後に本当に素敵な笑顔がありましたけれどもね。こういう面白エピソードって OVA とかにこうちょってこうつけたりとかしやすそうなイメージがあるのでね、もし今後また OVA とかを作っていただける機会とかがあったらこのエピソードをやりたいですよね。でもそしたらすごいですよね。もう古見先生に書いていただけるだけでもすごいのに、アニメで自分がさらにお声をつけられるっていうのはね、本当安住さん多分びっくりされると思うんですけど私もちょっと読んじゃおうかな。このちぎってこんだよもう一回もう一回このティーゲルトゲラって、ただいま戦場から凱旋つかまつった。さあ姫、約束です。我が軍の勝利の暁には我が妃としてお迎えすると。私はあなたを愛しているのです。生涯をかけあなた様をお守りしたいのです。うおー、チトゲがティーゲルトゲラってさんにになりました。面白い。さすが小見先生のネーミングセンス。いやでもチトゲがこんなにね情熱的な愛のセリフをまさか楽以外の相手にすることになるとは。でもこれ読まれた方はわかると思うんですけど、本当につぐみがめちゃめちゃかっこいいんですよ。本当はみんないいとこあるんですけど、マリカめっちゃ可愛いのはもう当然としてね、つぐみのこの騎士官、まあ、皇太子官すごいかっこいいんですよ。そして最後に出てくるラクがね、なんで名前がこうシャマールなんだろうって思ってたんですけど、ラク様の様がシャマールってなってるのかなと勝手に推測しているんですが、小見先生どうなんでしょう。そしてですね、こんなお便りも届いているので引き続き読んでいきますね。埼玉県にお住まいのポツ様、ありがとう。富山さん、ほげーほげー、なんだかほげーが挨拶みたいになってますね。それはそうと、花沢さんゲスト回聞きました。なんだか脱力してというか、本当に自由にやっている感じがして、聞いていて微笑ましかったです。さて、今回ジャンプに載っていた、誠の真のヒロイン特別読み切りを読ませてもらいました。普段ジャンプは買わずに、ニセ恋は単行本でしか読まない私ですが、今回は特別なので買っちゃいました。内容は読み切りらしくとてもぶっ飛んでいてかなり笑いました。最後のマリーの笑顔がとても素晴らしかったです。ですね。またアスミさんのリアクションが動画で紹介されていましたね。なんというか、これで本当の意味でニセ恋フェス2が終わったんだなと思いました。そんな寂しいこと言わないでくださいよ。2が終わったということは、3を始められるということですよね。ぜひお願いします。ぜひお願いします。そうなんです。先ほどちょこっとお話しした公式ホームページで見られるアスミさんの動画。集英社さんにアスミさんが足を運ばれての、まあロケの動画なんですけれどもね、皆さん見ました？私なんかこう何気なくホームページを開いたらばですよ、なんか見慣れぬ動画がトップにあったのでびっくりしちゃいました。アスミさんの小粋なトークとともにですね、普段見られない、本当にね見られないですよね、集英社さんの会社の中を見させていただけてすごい嬉しかったですね。大月さん、 このゲストにも、ラジオのゲストにも来てくださった大月さんも見られちゃいますよ。こんな方なんですよ。そう、背も高いしね。本当にこの誠の真のヒロイン決定戦を見事勝ち抜いたマリカのこの素晴らしい、なんか読み切りの、またどっかでね、単行本とかで収録されるのかな、されてほしいななんて思っているんですけれども、とてもすごいすごいすごい企画でございました。そしてもう一ついっちゃおうかな。はい、こっち、東京都にお住まいのゆりアット小崎よし様よりいただきました。女性の方です。なおちゃん、こんにちは。こんにちは。最近ニセ恋不足で困ってます。あら、週に1回のジャンプと隔週のこのラジオ、本当はゲームをしたり漫画を読んだりしたいのですが、何せ受験生なものでなかなかできません。ということで、なおちゃん、ほい、このニセ恋ラジオには本当に期待しているので、偽物のコーナーはもちろん、妄想の方も頑張ってください。頑張ります。そしてついでになってしまうのですが、今週のジャンプの最後のページにある目次ターにて、あ、46号のやつですかね、大月さんが漫画を描いていたという情報を発見したので、ご報告させてもらいますと。今度また大月さんがゲストとしていらっしゃる機会があれば、それについても聞いてみたいですね。ほえー、目次ったを開いてみよう。そうしよう。よ、リュックから。実は持ってきていた遠山。目次った。一番最後のページですね。どれどれ？あ、質問。実際に漫画を描いたことがある方は編集部員さんの中にいますかと。アンサー。大月さん、片山さん、頼富さんが漫画を描いていました。頼富さんは中野福編に作品を投稿したことがあります。うおー、やはり編集をされるだけあって漫画は好きってことなんですね。いやー、でも常に一流のものに触れ続けていたら、その才覚もさらに芽生えてしまうことでしょう。え、でも大月さんって、全然、なんだろう、イラストとか描かれるイメージがないんですけど、漫画でのあれですかね、単純にペッて書いてあるイラストなのか、こう物語になってる本当に漫画っていう感じのものなのか、気になる。どうなんでしょう。47号の方でも大月さんの話題が、本当ですか。どれ、ふむふむ、どこですか。あれ、なんでここに47号があるんですか。あれ、今我々の生きている時空では、そうですよ、生きてる時空っていうか、お聞きの皆さんの時空でもまだ金曜日だから47号は出てないですよ。なんでここに、またまた大月さんのデスクから持ってきてくださったのですか。おー、嬉しい。あ、だからこんなに新品でツルツルでピカピカなジャンプさんがあるわけですね。ありがたや。え、じゃあちょっと私また見ちゃおうかな。ふふふふ。ここ、ほうほうほう、なるほど。これ、え、読み上げちゃっていいんですか。いいんすか。皆さんもちょっと時空を飛び越えて月曜日に来たつもりになって聞いてくださいね。ニセ恋の目次のところ、小見先生のコメントです。担当の大月さんが現在アメリカ出張中。へー、なんか美味しいもの買ってきてほしいな。確かに。アメリカですか。ほう、なんか催し物があるっていうことなんですかね。アメリカのニューヨークコミコン。へー、皆さんご存知ですか。なんかこれはアニメとか映画とかのこうお祭りの、世界的なお祭りらしくて、パネルディスカッションしたりとか、なんかいろいろこう盛り上がるみたいですよ。へえ、あ、なるほど。ナルトの岸本先生がナルトの完結記念ということで今回参加されていて、大月さんも一緒に行かれてるっていうことなんですね。う、あ、すごい、ネット記事にもなってますよ。ニューヨークファンの声援に笑顔、ニューヨークコミコン、バルト、ナルトジャムービー特別上映イベントレポート。ああ、竹内さんもいらっしゃって、まあこれは素敵なイベントになりそうですね。アメリカお土産は何ですかね、小見先生。うふふ、楽しみですね。うふふふ。さあ、ということで、ふわ そうですね、感想というより大月というコーナーになっていましたけれども、大月さん大人気。さあ久々に感想を読み終えたというとこで、ふつおたのコーナーに行ってみたいと思いますよ。埼玉県にお住まいの声優志望のさなえさん、ああ女性の方ですね。さなえさん頑張って、タイトルは目覚ましです。高校1年生にもなって未だお母さんに起こされています。そもそも目覚ましセットなんてしてないもん。セットしてもうるさいなって思って消して二度寝して結局お母さんに起こされる。だったらいっそ目覚ましセットしない方がいい。富山さんはお母さんに起こされている私どう思いますか？
あー、高校生でしょ。
いいんではないでしょうか。なぜなら
私も一人では起きられないからです。
そんなキョトンとした顔で見つめないでください。私を
うちは内戦があって、私の部屋に、あ、別にそんな、すげえみたいなお顔で、
違う、別にそんな、別に大きな家じゃないんですけど、元2世帯のお家だったんですよ。で、今は1世帯しか住んでないんですけど、だから内線がついてて、で、リビングから、ピンポンみたいな、起きろーみたいな、起きなさいよーみたいな、ので、起こしてもらえるんですけど、何ですかね。でも、一人で起きる時ももちろんあります。でも、なんだろうな、ギリギリまでもうなんか5分でも10分でも大切にして寝たい、今だけはどうかみたいなのもあり、五分五分ぐらいですかね。なんかむしろ休日とかの方が一人で起きられるんですよ。お仕事だとあれかな、なんかすごい込み入った話になりますけど、声ってすごい睡眠が大事なんですよ。だからこうギリギリまで寝なければって思ってるのかもしれないですね。休日の方がこうコロッと起きられる感じがします。でもなんかこういうのってふっとタイミングが来るんですよ。私ももう高校生の時はずっと必ず母に起こしてもらってたんですけど、大学生になってからもう全然普通に目覚ましもセットするようになって、なんか自分で起きたりとかするようになったし、なんかそれって人に言われてなんかってわけじゃなくて、なんかそういうタイミングがなんか来るんですよね。だからなすがまま、おのがままでいいと思いますよ。意思さえあれば頑張ってくださいね。さあということで、お次は兵庫県にお住まいのドスコイ中島様よりいただきました。タイトル4、バクマンですって。バクマン、あれですね、今もう旬な話題ですね。遠山さん、パンナコッタ。これはあれかな、なんてコッタって返すべきなんですかね。先日公開された映画バクマンを僕は見に行きました。高校生の2人が原作と絵に分かれて漫画を描き、ジャンプに連載するというストーリーなのですが、なんとジャンプ編集部のセットのポスターにニセ恋のポスターが結構使われていたんです。
ほう、
へー、すごい。ポスターは遠近法でぼやけていたのですが、それでもヒロイン4人が描かれているテレビアニメ第1期放送開始のポスターや、同じく1期の DVD& ブルーレイ第1巻発売の下着の元気いっぱいのポスターが貼られていました。すごい、なんてこった、パンナコッタ。僕は編集部の画面のたびに映画よりもニセ恋のポスターがないか探してました。おい。またジャンプはアンケート至上主義なので、連載を続けるためにはアンケートで10位以内に入らなければならないそうで、大変なのにニセ恋は3年以上も続いていて、もうすぐ4周年。作品の素晴らしさを改めて実感しました。やっぱキャラの個性が豊かなからかなと僕は思います。また週刊連載なのにマリカの番外編もこんなに早く書いてしまうとは、小見先生本当に神です。
神です。
富山さんもぜひこの映画を見てポスター探してみてください。ジャンプがさらに好きになりますよという。なるほど、ジャンプ連載作品ならではのあれですね、バクマンとニセ恋のさりげないコラボ。へえ、私も見に行きたいなって思ってたので、もし時間ができて見に行く機会があったら探してみよう。これだって私結構アハ体験とか苦手なタイプなんですよ。
言われなかったら絶対気づかなかっただろうな。ありがとうドスコイ中島さん。これから皆さんね行かれる際はぜひお試しあれですよ。皆さんたくさんのお便りありがとうございました。以上おしまい。一言ニセ恋の漫画の一コマを使ってキャラのセリフを考えようというコーナーです。今回はリボンをなくしたチトゲがキラキラしたところの続きです。この回めっちゃ引っ張る。取れ高すごいですね。結構疾走感のあるチトゲ、前回では打って変わってね意気揚々としているというか、もうリボンを必死に掴み取っていこうというコマではありましたが、果たして皆さんの一言によってどうなるか早速参りましょう。北海道にお住まいのはるちゃん大好き北海道の王様よりいただきました。グーリーコー一歩どんだけ懐かしい。グがグリコでジョがチョコレート、パンナコッタ何でしたっけ、パンナコッタ何でしたっけ、本当に分かんなくなっちゃったんです。パイナップル懐かしい、小学生ぶりとかですよ多分。今の小学生の子でもこういうのやったりするんですかね。小学生リスナーの方とかどうですか、やってるのかな。階段でねやると危ないけど、まあよくやってたな。そう言われればありがとうございます。じゃあ次はこの方、神奈川県にお住まいの深海魚様よりいただきました。遠山さん、私のリボンやっぱり返して。わあそんな必死こかなくてもきっとぼんやり高校付近から、ここのスタジオまで走ってきていることなのでしょう。すごい、でもこれ嬉しいな。やっぱりチトゲと私がつながっている気がして嬉しいネタですね。返しますよちゃんとチトゲありがとう。ではお次はこちらです。東京都にお住まいのラックンラックン大暴楽様よりいただきました。早く家にパンツ取りに行かなきゃ。やばい、ということは、ということは今このチトゲはノーパンで飛んでいるということなのでですか。ということは下の人からはチトゲのなんか見えちゃいけないものがわーということになってしまうではありませんか。この、ラクンラクン大暴楽様、もうダメダメよありがとうございます。よし、ではお次はこの方です。兵庫県にお住まいのスーパーマリカ様よりいただきました。足が軽い、重力はあまり感じない、今なら10倍海洋圏を使えそうだわ。おほほ、確かにこれはあれですね、モノローグっぽい感じですね。なんだろうって思ったら、これはドラゴンボールネタということで、わかる人にはわかる、知らない人は覚えてねっていうやつのネタですね。海洋拳かっこいいな。へえ、なんかこういうジャンプさんならではのネタ結構いただいているみたいでありがとうございますね。あとには、あ、ナルトのナルト走りとか、ワンピースの月報とか、確かにジャンプを読みの方にはねおなじみのことだと思うのですが、あとは、コロ先生、暗殺教室のマッハなんとか、マッハ20ぐらいでしたっけ急にふわっとしたから弱そうに見えますけど、あれはコロ先生マッハ20くらいで走ってるみたいな感じになっちゃって、あれですけど、バビダさんありがとう。さあお次はこちら、千葉県にお住まいの千葉県のリボン愛好家様よりいただきました。あれ、私なんでこんなに急いでるんだろう。チトゲや、いつからあなたは走り続けてこれでも なんか笑い飛ばしたかったんですけど、私たまにこういうことあるありません？そんなないですか？走ってて、あれ私なんでこんなに急いでるんやろみたいな、あれないですか？なんで普通に生活してても洗面所に行ったりとかして、あれ私はなんで洗面所に来たんだろうとかね、なんかたまに食器持ったままなんかお盆を片付けようとしてなんかキッチンじゃないとこ行っちゃったりとかして、ほりみたいなことあるから、笑い飛ばせない私がいる。でもこれ可愛いな、ありがとうございます。これどうやって読めばいいの？東京都にお住まいの、20021162066様よりいただきました。つけまつけなきゃ、つけまつけなきゃ、おへどうしたのちとげさんや。あーでも普段からつけまつげつけてたってことなのかしら。確かにそう言われてみればちとげすごいまつげ綺麗ですもんね。絵に描いたよなんて絵なんですけど、でも本当美しい。確か倉庫にラクと二人で閉じ込められちゃった回とか、あのちょっと目の伏せているちとげのあの艶やかなまつげが私忘れられないんですよね。ずいぶん前の話題ですけど、あれはつけまつげだったのかと思わせますが、まあ実際はねどうなのかわかんないですけど、最近の若い子はまつげ長いみたいですよ。空気が汚いってことなのかな。私はどうですかねさあということで、最後は私富山チェアマンからの回答で、恐る恐る締めたいと思います。終わります。東京都にお住まいの富山奈緒さんからの一言です。未来で待ってる、いけー。どう、わかりました？このネタわかりました？あれ？小首をかしげていらっしゃる、これはあれですよ、時をかけるやつです。皆さんがね、ジャンプの作品のネタをたくさん送ってくださっている中でね、私はこれを見た瞬間にちょっと一景が出てきてしまって、そこから離れられなくなっちゃった。一言でした。偽物、遠山奈緒が偽物仲間を探し当てます。現在17戦6勝、今回負けたら3割に落ち込みます。ここは踏ん張りどころですね。今回のお題は、何でしょうか。見せてください。どん、ニセ恋フェス2優勝記念特別読み切りに登場した名前の偽物を当ててください。ほほほ、さっき読んでたやつですね。カタカナばっかりですからね。ちょっと上から読んでいきますね。橘マリカのマリアンヌ・カトレア姫、桐崎千棘のティーゲル・トゲラッテ、小野寺小崎のコーネリア・サキスティン、津久見清志郎のツハイバル・グミューネ・ハルト皇太子殿下、一条楽のラーク・シャマール。何でしたかね。これはコツがあるんですよ。名前と名字をくっつけてその元の名前に近い感じになるんですよね。だからティーゲルトゲラッテだとティーゲルトゲラッテでティッチトゲで、コーネリアサキスティでコサキだから、その法則に従っていくと全部いけちゃうんだよな。ツーハイバルグミオンネハルトと交代してんか。立花マリカ、あれ、ね、マリアンカトレア姫マリカですもんね。ラークシャマール、これは間違いない、これはバッチリ覚えていますよ。なんだろう、でもちょっと今私は二択に絞れています。先ほど読んだティーゲルトゲラッテはわかる、コーネリアサキスティもわかる、なんかすごい上品な名前で素敵だったから覚えてる、ラークシャマールもオチだから覚えてる、ここからですよね。
マリアンヌ・カトリア姫か、ツハイワル・グミューネ・ハルト皇太子殿下か。皇太子殿下はあったんだよな。だからグミューネ・ハルトが鬼門なんですよね。でも決めた。よし行こう。名前の偽物はマリアンヌ・カトリア姫です。ピンポン、やった
え、さっき読んだから
正しい名前を答えてもらいましょうか。キリッ、
ちょっと、さっき読んだのは千棘のとこだし、マリカのところはさっきは読んでないし、
マリアンヌ・カトリア。
でもとりあえず姫は姫ですよね。マリカになればいいから、マリアンヌ・カトリア。ここはだから固定でよくて、マリマ、え、名前ですか、名字ですか、何姫かだけでも OK ということは、カトリア姫の方が違うってことですよね。両方違うからねって言われました。
そうなんですね。ふむ、マリマリマリアカカネリア、
カーネリア、マリアカーネリア姫。
違う
違うんですか。今だって完全に今誘導されていきましたよね。ま、ちょっと一瞬合ってんのかなって思っちゃったじゃないですか。正解はマリーカルアデス姫。はあ、これは難しかった。そっか、でもマリーはマリーなんですね。そこだけはぶらがない。
なんじゃって。
あ、ぶれない。ちょっと待って、揺るがない。揺るがないとぶれないが。ブラはあるんです。ブラがないじゃん。ブル、ブレない。わかんなくないじゃん。わー、もう、
正解はマリーカルアデス姫でした。
はい、ということで、偽物のコーナーは、勝率が3割に落ち込んだところで、また次回に頑張ります。偽物でした。
かぶっちゃった4文字と。
え、国家が趣味は妄想の遠山奈央が本編に負けないくらいの甘々ストーリーを妄想するコーナーです。今日の私は何かがおかしい。今普通に妄想始めようと思って気づいちゃった。私が今日妄想で読もう、これでいこうって思ってたお便りがですね、なんと4文字でも、そう、先ほど読ませていただいた、もう超ラッキーガイですよ、やったね。大阪府のダイナミズム神髄はずカムの体育委員かっこ男さん、ちょっときっと意味のあるラジオネームなんだろうけれど、すごいね、なんかすごい何かがはずかむしたんだね。ありがとうございます。そうそうそう、この方のネタでいこうと思っていたので、今こう手元にこう持って、うわっ、あ、見覚えのと思って思わずこうすごいエコーにかけちゃった。自分が一番びっくりしています。さあ、ということで内容の方なんですけども、高校2年生のケスケは同じ高校の同級生のミユのことが好きだった。しかし彼はある事情によりその思いをずっと伝えられずにいた。またミユはケスケのことを恋愛対象としては見ておらず、友達としての時間を共に過ごしていた。なんか高校の甘酸っぱい感じがしますね。季節は夏を過ぎて秋となった。一緒の時間を過ごすうちにミユは少しずつケスケのことを気になり始めていた。そんなある日の放課後、ケスケは衝撃の事実をミユに話す、という、この後も書いてあるんですけど、これは本編で。へへへ。 いいですね。なんか甘酸っぱいですね。よし、では早速申していきたいと思います。スタート。夏休みが終わり、もうすぐ2学期が始まる。そんな休みの日のこと。ケスケ、夏休み楽しかったね。明日からはまた2学期始まるけど、よろしくね。
お、
あれ、ケスケ、どうしたの？なんかいつもと様子違うじゃん。なんかあったの？話してみ。
いや、実は俺、
ん？
ミユにずっと言えなかったことがあって。
なーに、水臭い、話してみなよ。
俺、明日からミユと一緒に学校には行けない。
え？それってどういうこと？引っ越すってこと？どこに行っちゃうの？そんな突然すぎて。私、
違うんだ。俺、実は未来人なんだ。
え？じゃあケスケは未来から来たってこと？
ああ、俺、今日の夜未来へ帰らないといけなくて。
え？そんなどうしよう。私、最近ようやく少しずつケスケのこと気になり始めて。私、ケスケとどうなりたかったんだろう。ケスケ、嫌だよ。どこにも行かないで。
ごめん、でも俺、帰らなきゃいけないんだ。それにミユは俺の、実は親戚なんだ。
え？
俺の大好きなミユおばさんの若い頃が見たくて。それで。
そんな、ケスケ、じゃあ私、この思いどうしたらいいの？
ミユ、過去は変えられない。それは未来で決まっている掟なんだ。でもミユのこと忘れないから。ミユも俺も誰にも言えない恋だったけど、いいんだ。それは俺だけの宝物だから。
でも、じゃあせめて何か私に、何かこう、ダミーボタンとか、なんかプレゼントとか、なんかおっきみやぎ的な、そういうものを私に、なんか置いてってよ。
ごめん、過去に何か変化を起こしてはいけないんだ。
じゃあせめて私に思い出をください。
ミユ、ち
ょ、ハゲー！
という未来で待ってる一景的なところから着想を得て、
気づいちゃいました。今気づいちゃいました。そうなんですよ、これこれ、そうなんですよ、スタッフさん。私、今絶賛盛り上がり中。え、何ですか？
またジャンプじゃない。
いいんですよ、日本国民なんだから。妄想でした。
終わりに来ました。ふふふ、久々の通常回いかがでしたか？そう、こんな感じのラジオでした。
でも今日は終始遠山の様子が何かおかしかった。
あ、そうか、これのために私は舞い上がっていたのか。そう、次回は2週間後の10月30日金曜日配信です。ハロウィン直前、そしてゲストに
ポーラワ恋役の沼倉真奈美さんが来てくださいますよ。
そうです、ニセ恋ラジオ初ということで、ね、今まではこう2週目として皆さん来てくださっていましたけれども、2期から参加ということで、沼倉真奈美さんのとっときのお話を皆さんで聞いちゃいましょうね。ハロウィン直前か、なんかハロウィンっぽいことも皆さんでできたらいいですけどね。楽しみです。よし、では最後にダーリンまたねのメールを引いていきましょう。
何が出るかな、何が出るかな、タランタランタン、よっこれ鹿児島県にお住まいのパパーヤ様からいただきまして、ありがとう。息を大きく吐きながら言った後、すぐに息を吸って言う2回言うってことなんですね。わかりました、やりましょう。ということで、また次回お会いいたしましょう。お相手は桐崎千鳥役の遠山奈央でした。大きく息を吐くから、ダーリン、またね、
ダーリン、またね。
時は過ぎ、30年が経ちました。結婚をして子供を産んだ私ミユは、何気なく街を歩いてみるのでした。この道、ケスケ君と一緒に帰った道だ。ケスケ君は今頃何してるのかしらね。
あ、おばさん、
ケスケ君、
おばさん、未来で待ってた。
おげー特に盛り上がりのないおげー